はい、ルカによる福音書24章の最後の部分です。この最後のところにどのようなことをですね、書くかということもルカが神様に祈ってですね示されて書いたということですから、私たちもですねどうしてこの内容が最後に置かれているんだろうかということもですね考えながら、読みたいと思うわけですね。今日のところで復活をしたイエスがですね言われたことは何かと、前の時にあって魚をですね食べられたというぐらいに、この復活ということが本当のことであったということをですね、示そうとされたわけです。で、そこで、食べられた上で言われたことがですね、これは前にエマオの町へ行く途中に説明をされた、かなり長い時間ですね、歩いていく途中ずっと話をされたっていう、そのことと同じ重なっているっていうのが分かりますね。そのページの27節を見たら、上の段ですね、27節を見たら書いてあります。ですね、復活したイエスがエマオへの道を歩くときに二人の弟子たちに話しかけられた。どこからとなく来て一緒に歩まれてですね、そして説明されたことがこの、27節、モーセとすべての預言者から聖書全体にわたって自分について書いてあることを説明されたということですね。それから今日のところもですね、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある、メシアは苦しみを受けて3日目に死者の中から復活すると、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国々に述べ伝えられるという、ここでそういうふうにですね、聖書を悟らせる、そしてそのためにその手前に今言った44節ですね、44節でそういうことはですね、モーセの律法、預言書、詩編、これでほとんど全体を含んでるわけです。モーセの律法という時に広く受け取る時にはですね、創世記、出エジプト記、申命記、レビ記、民数記とかですね、全部含むわけですね。それからその後も含む場合があります。歴史の方も含む場合があります。広く言えば、旧約全体をもですね律法とか言ったりするぐらいです。そういうことでこの律法と預言書と詩編ということになればですね、全体を含むということになります。で、この旧約聖書はでそういうふうにですね、新約聖書と全く離れているんではなくって、このイエスご自身が言われたように深く結びついておるわけです。イエスのことを本当に理解しようと思ったら旧約聖書もこれも不可欠なわけですよね。それはどうしてかというと、旧約聖書を見たら初めてですね、ここにイエスが言われたようにずっと昔から神様がご計画をして、そしてその結果実現したという、神様の長い計画っていうのがあったということなんです。2000年前にたまたまなんかイスラエルの国パッと生まれたんではないというわけなんですね。たまたまなんか非常に偉い人が生まれてそれがキリストになったということではなくって、それもはるかに昔、いわば永遠に昔から神様って万能であるし、全てを見抜くお方を言うわけですね、キリスト教では。でそういうお方だからですね、全てを見通した上で今から2000年前に神と同じご性質を持ったお方を人間として、人間の形を持って生まれるというふうにご計画された。だから旧約聖書にもそれがあちらこちらに全体にわたって書いてあるということなんですね。そういう神様の大きなご計画を知るためにはですね、そういうふうに旧約聖書は不可欠なわけです。そういう大きな視野を私たちも持つ必要があるわけですね。で私たちのこの存在というのもですね、そういうふうに考えてますとたまたま生まれてきたと大概の人は思うわけですけれど、この聖書にはですね、私たちずっと前から神様が愛してくださって、 そうしてご計画の中に入れてくださってたというような書いてあるわけですね。それに何でもですね、私たちよく偶然という言葉を使いますが、それは理由と結果の関係がわからないときに偶然と言ってしまうわけですよね。で、神様は全てのことをご計画を持ってされている万能の方であればですね、これは神様を信じる立場になると偶然というのは何もないということになるわけですね。理由と結果わからないだけ、街角にパッとあったと、あ、偶然あったと、どうしてあったのか説明ができない、そういうことをみんな偶然と言うけど、神様はほら説明できるわけです。私たちにはですね、それは何も理由はわからないから偶然ということしか思わないだけのことですね。まあ、それと同じようにこの例えば自然界のですね、この地球の存在とか太陽あるいはこういう植物、こうしたみんな偶然に出てきたっていうふうに説明するわけですね。一般的には偶然的にずっと遥かの昔にビッグバンという爆発があって広がっていって、そしてそれが宇宙の非常に微小なものが凝縮して太陽になって地球になったとかですね、そこでたまたまどっかから来た生命のようなもの、あるいはたまたまそういう DNA のようなものなんかできて、そしてこういうふうに広がったんだと。それに万事ですね、この世界の説明っていうのは神様っていうものを信じない立場からいるとみんな偶然に集まる。生まれたも偶然ですね、死ぬも何がわからん、突然事故かもわからん、偶然的にがんが、はい、がんになって死ぬかもわからんと。それに万事が意味がなくなってくるわけですけれども、神様をひとたび信じたらこういうふうにですね、イエス様のことだけでなくて私たちのこの存在もみんな偶然ではなくて意味があるってですね、ご計画の中で私たち今ここにおるというわけなんです。そういうふうにこのみんな書いてあることは必ず実現するっていうのは、そういうイエス様だけではないんだということですね。まあ、そういうことで特にこう一番大事なイエス様のことがこういうふうに書いてあるわけです。その立法って言うたらですね、初めの創世記と出エジプト記とそうですけれども、例えばですね、前にも話したその立法のどこにこんなことを書いてあるかって言えば、この一番最初のですね、このどこにこんなこと書いてあったろうかと言っても思い出していただいたらと思いますけどもですね、これはですね、そもそも一番最初の書き方からしてイエスのことを示しておるわけなんです。一番初めこの本のですね、一番最初のページ、闇と混沌の中にですね、光あれといった光があった、これこそがイエス・キリストは光だ、しかもこの世は闇だ、その闇の中に光として来られたっていう、これイエスというお方の一番大事なことの一つですね。そこの額にも書いてありますよね。私に従う者は命の光を得ることができる。エベシっていうのは得ることができるという意味です。これはヨハネ福音書の記ですね。で、この一番最初はヨハネ福音書ではそのままほとんど書いてあります。闇の中に光があった。その光に闇は勝利する、打ち勝つことはできなかった。そういうふうにですね、この創世記の一番初めからしてイエスのことをすでにですね、いわ予言していることなんですね。まあ、表面的にさっと読んだらそんなわからない、気がつかないんですけども、深く読むほどにですね、この旧約聖書っていうのは、もうたくさんの箇所がそのようにイエスのことを暗示し、また象徴的に表し、またはっきりと予言をしていることなんですね。このことは何度か聖書を読んでこられた方にはわかると思いますが、念のためにこのヨハネの最初をちょっとヨハネ福音書という最初を開いてみていただいたら、本当に同じだというのがわかると思いますですね。ヨハネ福音書の第一章第一章の5節です。4節5節というヨハネ福音書ですね。新約聖書の方です。163ページ。 後ろの方のページ数ですね、新約聖書の方の1章の、4節5節というところで、命は人間を照らす光だと、この言葉とかいうのはこれ特別に言で書いてありますが、キリストのことなんですね。でその光はここ暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった、または打ち勝つことはできなかったとも訳される言葉です。これは元の言葉はギリシャ語なので、暗闇は光に打ち勝つことはできなかったと、そういうふうにですね、このヨハネ福音書の一番最初も創世記の一番最初その前は持ち込んでいるわけなんですね。こんなふうにですね、ヨハネも創世記の初めからしてキリストのことを予告しているんだというふうに、それを掲示されたわかったわけですね。それからもう一つ、あんまりたくさんとても時間がないですから、あとこの同じ創世記を開いていますので、この創世記の中でこれも以前にも触れたこと、何度か触れたことがあると思います。創世記の初めのところでですね、もっぺん最初の創世記三章というところですね、三章の十五節、三章の十五節というところで、最初の4ページですね、創世記の4ページの下の段、三章の十五というところで、これはアダムとエヴァを、いわば蛇、サタン、闇の力が象徴されているわけですけど、いわば蛇が誘惑してですね、食べたらいけないというものを食べてしまう。これは人間の、まあ、本当に今もいつもそうですよね。したらいけないことをしてしまうっていう、もうそういうことも象徴的に表していますが、その15節、お前ってのはこの蛇なわけです。人間を神から背かせようとした力、ある闇の力を言ってるわけです。蛇って。お前の子孫と女の子孫って、これは究極的な女の子孫とキリストが生まれたわけです。で、ここで女の子孫ということの代表としてキリストがいわば暗示されているわけなんですね。で、ずっとそういうふうに闇の力とイエス、キリストさ、それは敵よりだ。サタンはいつも光を何かやっつけようと。この世でもそうですね。何か闇の力があって、良い人、何もしてない人をやっつけたりするような力が今も働いていることは、これ誰もわかるわけですが。で、彼は、けれどもですね、彼っていうのはイエス様を象徴しているわけですね。ですね。アダムとエヴァの究極的な子孫であるイエス、キリストはですね、このサタン、悪の力の頭を砕くこと。これは本質的にも、いや、砕いてしまうというわけです。滅ぼしてしまう。けれどもですね、お前、蛇はですね、彼のかかとを砕く。頭とかかと、端っこ同士ですけども、かかとを砕くと歩くのが非常に難しいと。非常にこの苦しむっていう意味をこういう形で言ってるんですね。でもそれは頭ではない、かかとだって言います。かかとどない砕かれてもですね、これ平気で生きとることはできるわけですね。命の全然別要ないわけです。そういうふうに私たちも非常に痛い目に遭う。苦しみを受けることは確かに悪、サタンとかが襲ってきてですね、いろいろな苦しみを受けると。けれども決してですね、私たちの本当に大事なの魂っていうか霊的なものは守られるんだと。そういうことをこういうところでも早くもですね、この予告しているわけなんですね。だいたい聖書っていうのは非常にこの多い目は驚くべき本であってですね、人間世界のずーっと遥か未来まである遥か過去からですね、一種の予告をしていると。宇宙のビッグバンっていうですね、この宇宙の方にどこにでも書いてあることすら、今ここに言ったように、全く世の中に光あれって言って、本当に光があってですね、これ物理的にも、科学的にも何かこれと似たことが本当に起こったっていうことなんですね。まあ、そういうふうに、前にチェルノブイリっていう最大規模のあれが起こったですね、あの時に詳しく言いましたけど、チェルノブイリっていうのはですね、この黙示録に出てくるわけなんですね。苦よもぎ、毒よもぎという、そういう珍しい名前の都市なんです、チェルノブイリって。で、実際ロシア語の私も辞書で調べて、実際にそういうのがあります。毒よもぎ、苦よもぎっていうのがですね、そういう非常に得意な珍しい町で、それがする。で、そこにですね、バーンと天からのように追ってきてですね、そしてそれが害悪が、そのあたり一旦広がるというようなことは黙示録に書いてあって、それが本当にチェルノブイリっていう実際にそのロシア語の聖書の中の言葉が出てくる、そういうふうにですね、苦い思いはそうなもんだから、その当時からソ連共産党の新聞にまでそれを載ったぐらいです。で、日本でも一部の新聞にも載せられたし、とってもそれ説明のつかない不思議なことだったからですね。 チェルノブイリっていうのはそういうソ連ロシア語で毒ヨモギ、苦ヨモギのことなのでですね、それが黙食に出てくる苦ヨモギが出てくるからです。はい、まあ、そういうようなとっても不思議なことがこの聖書にあるからこそ全世界でですねこの本はさまざまな箇所で、まあ、読まれ続けてきたわけですね。はい、それではちょっとお問い合わせます。そういうふうにこの律法の書にも書いてあります。その他も一気開きませんが、例えば創世記に出てくるヨセフ、ヨセフっていうものはですね全く良い人だった、正しい人であったのに、さまざまなですね苦難を受けてですねもう殺されそうになったと、散々苦しめられた挙句にですねどの王になったですね、王、事実上の王になったわけ、支配者になった。そして兄弟たちのさまざまな罪、殺そうとしたちみんな許した、で全てが良くなってきた、良くなると、そういうふうにヨセフもまたイエス・キリストのある意味で象徴的存在でもあったわけですね。これはずっと前創世記をした時に、あの時に話したと思います。そしてモーセの存在そのものもですね、神の言葉を受けた人、そして完全な意味で神の言葉そのものっていうのは、さっきのヨハネ伝で最初にあったように神の言葉そのものがイエス様だったわけです。モーセを受けた人、だからモーセのそれに完全な意味での存在、神の言葉を全部持ってる人がイエス様でもあるというふうにですね、大きな点から見てもこの旧約聖書っていうものは至るところでイエス・キリストをいわば表しているということなんですね。預言書や詩編に至ってもたくさんあちこちであります。でその預言書ではさっきも会社さんが言われたように、これはもう今まで読んできた方々は知っておりますが、イザヤ書の53章はもうはっきりとイエスのことを言っているわけですね。これもちょっと初めて見る方もおられるかと思いますので、念のために開いてきます。イザヤ書53章っていうのは旧約聖書の1149ページですから、1149ページ、旧約聖書の1149ページ、53章が、まあ、全体がそうなんですね。53章全体が、そうです。これはもう見たらすぐに分かるほどはっきりしているところですね。だけどこの53章はですね、一番優れた人、救う人、これがですね普通ならば非常に立派になって立派に見えるというのに、このここで書いてあるように、見る影もないと、輝かしいこともないと、みんなから軽蔑されて捨てられたと、そういうふうに神様は将来現れる人を扱うんだとですね。誰でもですね軽蔑されて見捨てられたら喜ぶ人はいないわけです。ちょっとした一言をバカにすることを言ったためにずっとですね学校行けないという、そういうののショックを受ける人もいるぐらいです。それなのにですね、ここでイエスはですねあえてそのように軽蔑されて見捨てられた、そして多くの痛みを負ったと書いてありますが、そういうふうにイエス様もなされたということですね。で、全ての罪を身代わりに負って死なれたというのが次のページも書いて、これが十字架だったわけですね。6節で、53章の6節で、みんなの人の罪を身代わりに負って死んでくださったという、あの十字架っていうのは何の意味かって、そういう意味があったわけですね。これがそのままイエス様よりもはるかに昔に書いてあったのにそのまま成就したということだったわけです。それから、まあ、あと詩編に関しては、一つだけ、ですね、言っておきます。詩編では22編、この他にもいろいろ出てきますが、一つだけですね、852ページ、852ページの詩編の22。この22編というのは、このも驚くほどですね、この詩編が書かれて、はるか後にですね、何百年も後に書かれた、起こったイエスのことをそのまま不思議なほどしているわけですね。これが書かれた時はもちろんイエスも全然存在しなかったわけです。それなのに、この22編の2節のですね、我が神、我が神、どうして神様私を捨てたのですかっていう激しい叫びっていうのも、実際にイエスが叫ばれたことだったんです。これほどまで追い詰められたことがあったと。それから、 この8節、22編の8節、9節もみんなが見て嘲笑って、そして実際にこの主に頼んで救ってもらえと、これと同じことを本当にですね、これは遥かのうちにイエスの十字架の時に周りの人が言ったわけです。そんな方に自分たちはまさか予言が成就しているとそのままになっていることは思いもよらなかった。本人はわからない、全くわからないけれども、その背後で神様はそのようにですね、予言が成就するように導かれていたということなんですね。あとこの隣の19節なんかでも、イエスの着物を分けた、くじで分けたと、イエスが着てた服までくじで分けたということも実現したぐらいですね。はい、そういうことでですね、立法から預言書、詩編、そういうふうにさまざまなところで、すでにキリストがこのように非常な苦しみを担って、そしていわば身代わりになって、けれども王としてですね、目には見えない王として弱い者を助け、救うと、そういうお方であるということがはるかに昔から予告されていたと。そのぐらい前の前から神様はこの人類全体を計画通りにやっぱ進めておられるということなんです。だけど私たちほんのわずかしかそれわからないですね。だけどわからないけどですね、この聖書を読むとそれが一番よくわかるようになっているというわけですね。他の本をいくら一千冊読んでわからないことは、この本を読むとこの全宇宙を作った神様のご計画が一番よくわかるようになっている、そういうとても不思議な本だということですね。それで元のところに帰りますね。こういったこの今日の記事もですね、そういう旧約聖書のことを知らなければ意味がわからないわけですね。立法と原始と支援に書いてあることが成就する、実現するなんて言ってピンとこないわけです。そして、さらに40、さっきの続きですね、45節。イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いた。って書いてあります。で、このルカの福音書ではですね、少し前にも書いてあって、これはこの前の時も言ったと思いますね。24章の、16節。24章、ルカの今のちょっと手持ち、隣のページですね。16節にも、復活をしたイエスがどこからともなく出てこられてですね、二人の弟子と一緒に歩いた時、それでもなお二人は分からなかった。そこに人が来て一緒に歩いて話しかけてきてるのに見てるのにわからない。目が遮られていた。このぐらい復活は言い換えたらわからないということも言おうとしているわけですが、もう一つのところはこの今日の前の時にあった31節ですね。ずっと復活やることわからなかった。何か不思議な人だっちも分かったけど、イエスだとは分からなかったのが、31であるように、イエスがですね、祝福の祈りをし、賛美の祈りをして、パンを裂いて渡したら目が開けたって、これはイエスの祝福の力、祈りの力ですね。これ祝福と普通が訳される言葉ですね。ここに賛美と訳してありますが、5000人のパンをの時、5つのパンと2匹の魚を祝福したというと同じです。そうして目が開けたってあります。でイエスだと分かった。で今日のところもですね、45節で聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いた。これは原文は心って言ってもヌースって言って理性的なものなんですね。それを開いたという言葉なんです。非常に冷静な、でここに心といってもですね、日本語の心って言ったら心がジーンとするとか、よく感情的なニュアンスが強いです。そういう意味の言葉は別にあるんです。カルディアってハートと同じ系列の言葉ですが、ここではヌースというギリシャ語であって、プラトンとかアリストテレスではですね、これは理性と訳されることが主体なわけです。非常に重要な言葉ですね。理性的に理解する、理解力、判断力、理性という、でここではその言葉を使っています。 彼らにその理性的な心を開いたっていうんですね、ヌーズというんですね。で、聖書でも実際これ理性とも訳されている箇所があります。日本語では心と理性と大きく感じが違いますよね。理性だなんてあんまり普通の日常的な会話だと誰も使わないと思いますですね。心ってのはしょっちゅう使うと思います。で、ギリシャ語にもですね、こういう類のことはいろいろ種類があるわけです。ここではそういう意味でですね、冷静にですね、そういうことは分かるように感情的になって、あるいは夢守る人になって、まあ復活言うたらですね、なんかぼーっとしてうなされて分かると、こういうことはないというためにこの理性的なものを開いたっていうわけです。そしてそれをよく読んでですね、しっかり分かりなさいということを言ったんですね。で、この理性はですね、ちょっとこの言葉使われている関連で言っておきますが、第一コリントにですね出てきます。14-14というところですね。第一コリントの14-14、318ページです。第一コリントの14-14というところにいたらですね、318ページを見たら、この理性が今日の心と同じヌースという言葉なんですけども、ここではですね、祈るっていうと、もわーっとうなされて祈るような人も、そして何がない、わからない、意味わからないことを言葉で祈るという人もおるわけです。で、そういう意味も正しく導かれるとですね、そういう祈りももちろんあるというわけなんですが、そこから逸れていく人もおるわけですね。理性は働かせなんだら、あのオウム真理教、この間もちょっと15年も経ったという意味ですね、長野県の、ああいうふうに理性的に働かせなんだら、霊的に何かこう促されたり、夢幻に引っ込まれたら何をするかわからない人にもなるという。そこでここではですね、祈りもですね、霊的にも祈るけども理性的にも祈る、はっきりその意味を思いながらも祈る、では霊の風に吹かれてあと燃え上がるよりも祈ると。で、賛美もこの2つ書いてありますよね。賛美、霊でも賛美をし、理性でも賛美をすると。この霊的な賛美っていうのは、この前も少しここで紹介したですね、オーサムガーって、オーサムガーって大きな声です、同じことを繰り返し繰り返し大きな声で歌うわけですね。で、手を挙げたりして一緒に祈りで歌うわけです、霊的にですね。だから単純な言葉で、で、力を受けると。それから意味を、この例えば賛美歌なんか聖歌もそうです、意味をしっかり考え受け取りながらそれを表すっていう、それは理性で祈るということですね。だけどそれだけではないということです。やはりですね、言葉が不明であっても、大きな声を上げてですね、手を上げて、そうして賛美をすることもあるわけなんです。祈りと同じ、まあ、そういうことで、霊で賛美し、また理性でも賛美し、霊でも祈り、理性でも祈ろうと、そういうパウロは非常にバランスよく言ってるんですね。この時のコリントはですね、霊的なもの、燃え上がることばっかりを大事だと、一番大切な良いことのように言ってたからです。そうではないということで、バランスを取るように、そして霊的意味がわからんこと、異言ということを言ったり、それ一番だというように思ってたから、そうではない、むしろ愛こそが一番大切なんだと、でみんなが分かる言葉で説明することが一番大切だというふうにコリントの手紙では言っているわけですね。まあ、そういうところに出てくるわけ、ちょっと余談になりまして、別のことになりましたが、はい、それで、元に帰ってですね、そこでですね、このイエスが言われようとしたこと、これがまあ、ここの内容が中心に本来になっているんですが、ちょっと麻薬のようなことになるとかかりましたが、その一番に書いてあることがですね、苦しみを受けるっていうことだったわけです。苦しみを受ける。この点がですね、仏教の創始者だったゴータマブッダと非常に、まあ、違うところですね。死の時に長寿、非常な80歳も超えた長寿になって、動物たちがいっぱい取り囲んで平和な死に方をされたと。仏陀の伝教はそう書いてありますが、イエス様の場合はですね、みんなから見捨てられて、最大の罪人だとされて、あざけられて、弟子たちも逃げていったと。もう散々な目、ひどい目にあってですね、散々たる状態だったわけです。そういうふうに非常な苦しみを受けるっていうことが特に書いてあります。 で、こういうことからもですね、イエスに従う者もですね、何らかの苦しみを当然受けるということが、これは考えられるわけです。イエスに起こったことはイエスと結びつく者にもそれまたあり得る、生じることだからですよね。でその次のこと、3日目に死者の中からよみがえる、復活する、そして罪の許しを得させる悔い改め、悔い改めっていうのは前面したように一つ二つのことあれ悪かったと思うことではなくって、これも日本語とニュアンスが違うわけです。つまりこれ言語がギリシャ語ですから、これはメタノエオ、さっき言ったのこのヌースの方向転換という意味なんですよね。ですね、ここにこのヌースが出てくるわけです。悔い改めと書いてありますが、このノエオともこのヌースから来ている。メタは反対にするわけです。メタノエオ、これ悔い改めと普通は訳するんですけども、本当は方向を転換することだと、もう繰り返し言ってきたことですけども、心、理性的な方向を転換する、何に転換するか、神様の方向を転換するっていうわけです。自分の罪、これは悪かった、これは悪かった、自分、他人、人間ばっかりこう見てるんじゃなくって、人間を超えた神様の方向を転換することだってですね。このヌースっていうのはちょうど出てきた、そこにこれ形を変えて出てきてるんです。日本語の悔い改めっていうのと、それに理性的な方向転換、随分感じが違うわけですけども、そういう方向転換をするだけで、私たちはさまざまな悪いことをしてきた、誰でもそういうところ心の中で思ったり実際に言ったりしたり、それを許していただけるっていう、こういうなんか大きなものが与えられるとかですね、地位が与えられるとか、立派になる、有名な、そんなことは何も約束してないわけですけど、はっきり約束しているのは、すべての人の心の一番奥の奥の問題、それが解決されると、それを許していただけるということが、キリスト教の約束することなんですね。そういう意味では表面的に、今のことを叶えて聞いてくれるというとちっと違うわけですよね。一番大事なことは、死んだようなものに新たな力を与える、これ復活ということです。それ心の一番奥の奥の問題に解決を与える、そういうことなんですね。その二つの最も重要な、キリスト教といわれるこの宗教が一番大事なことってこのことなんです。だから単にですね、他の人を愛しなさいということは、別にキリスト教でなくったって誰でもそんな分かってることですね。他の宗教でも宗教でなくってもいいぐらいです。だからそういうことがキリスト教の中心だと思ったら大きな間違いであってですね、その中心はこういうところにあるんですね。死んだようなもの、罪を犯してしまった、もうダメなもの、見捨てられたもの、そういうものが新たな力を置いて蘇る。で実際に本当に年がいって病気で事故で死んでしまったものも蘇る。これに勝るような大きな力はないわけですよね。死んだら終わりじゃないわけです。死んでそこから本当に新しい命が出発する、始まるというんだから。そして、ね、心の問題、誰でもみんな持っている問題が清められるというわけですね。でそれがキリスト教の一番大事なことだから、これがまた全世界に伝えられるといって、これ2000年前に確かに書かれたわけです。本当にその通りになったわけです。今誰かがですね、どっかの国で自分が教えることは全世界に伝えられるぞなんて言って、誰も信じないですよ。そんなそのはったりだと、頭おかしくなったと思うぐらいです。ところがイエスが言われたことは本当にその通りになっていたわけです。こんなこと他に例がないですよね。もう一度、全世界に行って聖書がない、キリストの十字架知らんよこと、どこの国でもない、ありえなくなったわけです。そういうふうに、なんか非常にこの力があるということは、そういう客観的な事実を見てもわかるわけですね。そして、次にですね、あなた方っていうのは、信じる人は大きな使命、信じた人は証人だと、その復活の力があるとかですね、それから罪の許しやもんがあるっていうことを証しをする人になるっていう、そういうことのために、いわば人はキリストを信じるようになって、そしてこの世に生まれてきた。で、この世の中で一番大事なことを証しをするために生まれてきた。 と言えるわけですね。だからこのことは健康でなくったってできるわけです。いつもここに伴走を使わせてもらってる、あの病院でも20年間も入院してる、勝浦さんなんかもですね、普通の職業はできない。でもこういうふうなデータを作りですね、いや身代わりに我々の罪をある意味で担ってくれてるとかありますけれども、そういうふうにして証をしているわけです。あのような拷問に等しい毎日でありながらもですね、ずっとそれで、ある意味では受け取ってですね、それを、まあ、笑顔でも話ができるぐらいになったという、なっておるということは、まさに証人なんですね。信仰なければ、到底それはもう真っ暗闇ですよね。もう生きてったって何の意味も感じられないと思います。ですからそういうふうに、この証人になるということは誰でもができると。死にかけた人でもできる。これは前からも言った、ルカにあった。十字架で一緒に貼り付けて殺された人。強盗殺人かなんか知らないけど、そういう目にあっても当然だって本人が言ってもらう。その人でもイエスのことを証人として証人になってですね、で2000年間も伝えられてきたわけです。ですから私は何もできないなんて言った決してはいけないことでですね、老人には老人の証ができるし、病人には病人の証ができる、障害者には障害者の証ができる、元気な人は元気な人の証がすると、子供は子供の証しをするというふうに、このイエス様のこの証人になることはみんなの人ができる。死に間際まででもできると。そういうことなんですよね。で、ですからその面にはみんな同じところに立っているというわけです。スポーツですね、一番になるやったら第一にですね、これは能力なかったらダメですね。子供の時からそういうのお金で養成してる、貧しい国はスポーツどころじゃないわけです。食べるものがない、植えてる人は10億人もおろかっていうわけです。そんなところでですね、高価のボールやゴルフボールやかってすることはありえないわけです。でもそういう人のところでもキリストを信じる人おるわけですね。そして証人ということができるわけです。ノーベル賞とか大学の教授になって有名になるとか、そんなこともですね、ほんの一部の人しかできないことです。絶対できないですね、みんなには。だけどこれはできるというわけですね。イエス様の証人になることは誰でもができる、今からでもできる、過去にどんな悪いことをして、死刑囚になっている人でもできる、それぐらいこのことは全てに開かれたですね。あなた方はこの証人になる。そしてそのために必要なことは何かっていうと、これは力だと。そうですね、イエス様が私をここにしてくださったと、あるいはこの世の悪に打ち倒されない、この間の郵政の関係でですね、不正にたくさん郵送料をごまかしたと、上の人が言ったら仕方なかったって言うけど、自分の職業としたらそれは言えるんです。このことは嘘だからできませんと。その途中の人で誰かがそれに職を閉じていれば、それは取ってきたけど、要するに力がないというだけです。上の人が言うてきたから仕方が、要するに力がなかったんですということなんです、正確には。みんなそうです。できなかった、上の人が言われた、みんなしてる。これ要するに、これに乗り越える力がなかっただけのことですね。力があったら昔のは江戸時代のキリストやに学問なんもなくっても、命にかけてもですね、信仰を守っていたわけです。ローマ帝国の時代でも。だから要するに私たちが一番言えることは力不足ということですね。誰かが悪いんでも誰かがどうこうでない。みんな力不足。そんなことをですね、不正なことを言うていく人も力不足。自分の正しい力でやっていこうとしないで、嘘ごまかしでやろうと。政治家もたくさんおる。人間みんないっぱいおるわけ、政治家でなくても。そういうふうに本当の力を知らないから、ごまかしの力、不正な金の力、あるいは嘘の言葉の力ですね、商品を偽物でしたらしい、正しいことでしようとする力がないから、で売れなくても貧しくても我慢して生きていこうという、そういう力がないからですね。だからお金もないですね、立派な家を建てたりですね、立派な車買ったりするとか、そういうこともみんな力がない。何でもこのボロでも古でも我慢という、そういう力があったらですね、平気になるはずなんですね。ですから要するにですね、全ての人に必要なのはこれ力だ。力不足からみんなこの問題が生じてきているという、そういうことですね。ですから私たちもこの証人になって続けていくためには力をもらわなきゃならない。でこれも生まれつきの力でないわけです。みんな持ってない、知ってるわけですね、神様。私たちは正義だとか真実だなんて、そんなものに対する力なんてみんな持ってない。本当に真実に愛する力も持ってない。だから、 高きところからの力に覆われるってありますが、これはさっきも言われて、クローズで言えば、エンデューオーと、キリストを着なさいって書いてある。普通に服を着るということが書いてあるんですね。高いところからの力を着るまでは、都に留まって待って祈っていなさいと。今あなたを持っている力でしろとは言われてないですね。これは日本の時代劇、侍の時代劇なんかやったら、もういつでもあいつは勇気あるやつだと、あの勇気は坂本龍馬の勇気とかいうふうな感じで、みんな人間の持っている力ということを誇示しようとしますが、聖書の世界にみんなそんな力を持ってないということを知っているわけですね。そういうことで、私たちみんな待つ、これみんなができることです。力がないから諦めるんではなかったり、誰かのものを羨まんではなくて、待つんだってわけですね。くださいと言って祈りながら待つという。で、実際に弟子たちはそのようにしてですね、そうして聖なる霊の力をいただいてから伝える商人になって伝道を始めたんですね。それもはっきり使徒行伝に書いてあります。で、それが最後、もうあんまりちょっと時間がなくなりましたですね。ベタニアっていうのは、ラザロ、復活したラザロとかですね、あのマリアとマルタの町、村、そこで、イエス様も何度か行った、聖書に書いてありますね。そういう関わりの深い町だったようです。そこまで釣って、それから手を挙げて祝福をして天へ上げられたって言います。このところでもどんな人上がったんだろうか、そんなことを考えても意味がないんですね。ここで言おうとしていることはですね、天に上げられたということは、私たちの指導者はですね、もう絶対に殺されたりなんかいなくなったりしないところで、そこで助けてになってくださっているということを言おうとしているわけです。天の世界、霊の世界の地上だったら殺されていなくなったりするんです。寿命が来て終わり。だけどですね、天に上げられたこの助け主っていうのは、どんなことがあってもですね、水爆が起ころうと原爆が起ころうと戦争が起ころうと関係なく、ここにおる人たちを助けるわけです。そういうことでですね、天に上げられた助け主を私たちは持っているということは、とってもこれはありがたいことですね。老人になってみんな親族の人が死んでしまったと、あるいは見捨てられた人でも、その天にある救い主を仰ぐことができるわけです。そして、彼らはイエスを不死拝んだと、ちょっと持った歌よくですが、単に拝むということはですね、サタンが来て私を拝んだらみんなあげるとかですね、ひれ伏す、ひれ伏して拝んだってありますよね。病気の人がイエスのところに来て、そしてひれ伏して拝した、その普通の礼拝する、拝するという言葉です。イエスはこう神と同じ存在だってはっきり分かってですね、拝して大喜びでエルサレムに帰って神殿の中にいて神を賛美していたっていう、これは人間の最終段階のことをこういう形で表しているわけです。最終段階というのは非常な喜びを持ってですね、絶えず神様は本当に素晴らしいお方だといつも言って言えるような状態ですね。神様って全部を治めているお方、本当に素晴らしいお方なんだって、こういうふうにですね、これは迫害で殺されかかった人でもそういうふうに思って死んでいった人もおるわけです。でこんなことはありえない、その方ですね、力をもらわなければありえない、神様の力を豊かに与えられるほどこんな風にまで導かれていくということなんですね。このそしてですね、この大きな喜び、大喜びで帰っていったということは、実はこれと同じ言葉がルカの福音書の最初に出てくるわけです。同じルカはそれを意識してここに最後にも書いたわけですね。同じ表現、からメガレっていうんですね。からって喜ぶ、メガレはメガトンというメガですね。それはどこにあったかというと、ルカの福音書のこの2章2章のですね、10節2章の10節ですね。ルカの2章初めの方ですね、103ページ。ですね。 日本語ではちょっと表現違いますけど、同じ、全く同じ表現です。から喜びですね。大いなる喜び。からメガレ、両方同じようですね。このメガトンっていうのは大きいって。そういうふうにルカはですね、イエスの誕生の時にも大きな喜びからメガレがあったと。そしてまたその同じ言葉を彼のこの福音書の最後にもですね、置いたわけです。大きな喜びを持って帰って絶えず賛美し続けていた。でこの賛美もさっきのルカのところ、隣見ていただいたらですね、13節、ルカの2章の13、ルカの2章の13、ですね、あの天使たちの大きな賛美があって、これがクリスマス賛美の一番元になったんですね。無数のクリスマスの賛美はここから生まれたわけです。ここから出発した。そういうふうにしてですね、イエス・キリストについてはですね、その出発点からして大きな喜びであり賛美であった。でこの福音書最後もそうだと。イエス・キリストに結びつく限りはですね、この大きな喜びと賛美がずっとあるんだと。賛美歌とですね、喜びで始まって喜びと賛美で終わるようにですね、人間人類を導こうとされていると。まあ、そういうふうな意図意味があるわけですね。イエスを知らなければ絶えず暗い闇心配不安で、最後は死ということで、みんな闇に沈んでいくということになるわけなんですけども、そういうふうに聖書を約束しています。その大きな喜びと賛美だったということですね。この神殿地も実はそうなんです。神殿もルカの福音書の最初の口は神殿で、イエス以前のザカリアとヨハネのザカリアのことですね。一番最初の記事はあのザカリアの神殿での記事だったんです。そこから出発したんですね。もうだいぶ前だから忘れたかもしれませんが、一章の最初、このもう4年も前にやったところですからね、一章の5節からのところですが、神の前に立ち同行で、これは祭司の務めってその下にありますね。主の聖所に入ったと、9節のある主の聖所に入ったとかある。これも神殿での場面から始まったんです。ですか、神殿での神がいますところ、神殿での場面から始まって、最後もまた神殿で神を、神がいるところという意味合いでですね、賛美続けたと。いうふうに、こういうふうに始めと終わりもですね、きちっと、まあ、いわばよく神様からの啓示を受けて考えた上で書かれているわけですね。私たちもある意味ではですね、始めも神様のおるところ、神様と共に目覚めて、あるいは始まって、そして神様と共に一日も終わると、できればこういうふうに神様に喜んで感謝を賛美をできるようになれたらと思うんですね。神様の力をいただければそれができるということで約束をされています。はい、それでは1905年2月20日からですね、まあ、4年と4ヨ月ですかね、4年4ヨ月ということで、まあ、ルカの福音書これで一応終わることにいたします。はい、以上です。